はじめに44節45節をお読みいたします。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入った時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。アーメン。
アーメン。
今日マリアの素晴らしい性質を学びます。神様を愛し、その御言葉の人格なる主を豊かに蓄え、はやさせる、心にあらせる、神を愛する私たちでありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主を褒めたたえます。主は昨日も今日もいつも一緒です。皆さんの手元に聖書がありますね。その御言葉、それはいつまでも変わることはありません。そして神の愛、これも皆さんを愛する神の愛はいつまでも変わりません。皆さん一人一人がそれぞれ今この御言葉の中にどんどん入り込み、この御言葉の命へとますます豊かにされていく時となりますように。それではまずはじめに一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛する様、あなたを褒めたたえます。今我らともどもが共にあなたの御言葉を前にしております。どうか我らの心の内にあなたの御言葉の光が灯りますように。そして一人一人があなたの御言葉の中に練り込まれた命、そのあなたのご性質、あなたのご人格、あなたの愛、御言葉に練り込まれたそれらに触れ、そしてますます命豊かにされていくこのひとときでありますように。語るしもべらの唇および聞く耳の一つ一つを今通りよくしてください。ただただ御霊が主教会に語れと告げられるその御声によく聞くこれからの時でありますように、どうか導いてください。これからすべてをあなたに期待して、我らの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。こちらの方ですね、ちょっと火も灯して、御言葉の火が、ね、皆さんの中に、これからますます灯っていくことを願い、主にアーメンいたします。今週からですねアドベントが始まりまして、で本日その第1日目ということで、ここにろうそく1本の、ね、火が今灯りました。このアドベント、これは、ね、主のご到来を、ね、これを待ち望むという期間です。主のご到来なんですね。誕生ではないんです。神が、ね、2000年前の、ね、あの時に初めて生まれたということではない。イエス様はもともとおられたんです、世の始まる前から。ただ主が、ね、人としてこの世にご到来したということを、ね、そのご到来を待ち望み、ね、それを願い求め、そして心備えをする期間がこのアドベントという期間です。ですからこのアドベントの中においては、この主のご降誕に絡んだメッセージがなされていくんですけども、先週までですね、講演のその学びに行かれた方、本当に素晴らしかったですね。毎日毎日が素晴らしく、そしてただ学びに行ったという人もたくさんの恵みをいただいたんですけども、共に働き人として働いた一人一人は、さらにその裏で、ね、本当に不思議な導きがあったということ、またいろいろな出会い、そして思いもかけない出会いがあり、思いもかけない人々がどっと押し寄せ、そして思いもかけない命の豊かな養いがあって、ね、本当に多くの、ね、韓国の方から、ね、親子が来て、そして今朝、ね、6時頃、運転してお送りしたんですけども、本当に帰りたくない、ね、もっともっと、ね、恵みに浸っていたい、ね、ある子供は、ね、 昨日の夜、ね、寝たくないって言うんですね。寝て目が覚めたらもう帰らなきゃいけないからっていうことを言ってましたね。本当にそれだけ素晴らしい命の養い、ね、我々別に養いをするつもりはなかったんですけど、主ご自身が、ね、彼らの御言葉を主体求めるその志に主が応えて、主が、ね、あのように、ね、素晴らしい導きをなされたんです。主がね、素晴らしい車を、ね、まず用意して、それまでシエンタという、ね、7人乗りにしては狭い車は当初借りてたんですけど、それが、ね、故障になってノアになって、同じ値段でノアになって、でやったと思ってたら、行ってみたらちょっとノアもう本当にパンパンフルフルになるほどの子供たちがいっぱい来ていたって、ね、本当にそれでも豊かな養いが得られて、それでも不足が一切なく、そして命の養い、御言葉の養い、それをたくさん得て、ね、もう今韓国に到着した頃ですね。本当に素晴らしい習慣でした。この、ね、声の学びの週だったんですけども、声の中において創世記、ね、学びました。4日間キム・ヒョジュン博士から、ね、創世記に、特に、ね、アブラハムの箇所を学びましたね。アブラハムは本と父の家を離れて、私が行きなさいと、私が示されるうちに行け、そのように神様がアブラハムに示されて、そしてアブラハムがそれに従って行った。そしたら次から次へとアブラハムのそれまでの人生、ね、もう偶像礼拝の土地では全然考えられなかったような不思議な神様の導き、そして命の養い、そして神様の素晴らしい、もう人間技では考えられないような、だって100歳と90歳の夫婦の間に子供が生まれるなんて、そんなことは普通ではありえないんですけど、それがあり得て、そして、この生まれた子供からこの栄光の家系イスラエル民族が生まれていく、本当に神様のその、ね、働きは不思議です。で、
世の中の多くの宗教というものはですね、ある宗教を作った人はいるものの、その人が広めてきたそのことの実態がないんですね。宗教はそうなんですよ。人の頭の中から思わされたことを自分が信じきて、それを実践して、それを見てカリスマを覚えた人たちがそれをまだね実践して、それでどんどんね、こうなっていくのが世の中の宗教なんですね。だからですね、聖書は創世記を開くと、一番最初に神は天と地を創造したという言葉から、もうあらゆるこう始まりが書いてあって、それがまだ、最後はね、啓示録ということによって神が作られた世界が、その、ない無から有を作った方が、今度はあり、この作った世界を、ね、罪に染まった世界を、これをまだ無に戻すということがあって、まださらに無に戻された、ね、このところにね、神が新しい天地を作って、そしてまだ新しいエルサレムとか、これが事細かく書いてあるわけなんですね。だから世の中のあらゆる宗教を見ていると、あるところだけ詳しく言っているかのように見えて、その詳しく言っているものの、ね、それを言っている人が全部人なんですよね。人の頭の中にあったその、世界、それを言って、それを信じて、それを信じた人々は宗教というこの集団を作っていくということなんですけれど、ですね、宗教と信仰は違います。信仰、これは神からプレゼントされたもので、宗教は人が作ったものなんです。だから人が作ったものだから、この人が言ってることとあの人が言ってること違うんですよ。イスラムが言ってることと仏教が言ってること、ヒンズが言ってること違うんですよ。でもキリスト教は宗派はあるものの、ね、同じ聖書を持って、同じことを信じて、同じイエス様を私たちの救い主として 私たちは信仰を知っているんですね。宗教ではなくて信仰を知っている。でもキリスト教のこの信仰というのは私たちに条件付きとして、あなたの培ったもの、それが不完全であることを知って、それを手放しなさい。そして私があなたに言っているこの完全をあなたの、ね、ものとしなさい。でこの条件付きなんですよ。だからキリスト教をこの条件付きであるということを皆さんが知らないで、ね、自分本位で信じたいところだけ信じて、受け入れたいところだけ受け入れて、このキリスト教を貫こうとしたらね、皆さんは非常に不幸な人で、何一つ得ずに、ね、不幸な人生を終わらせてしまうということになるでしょうね。捨てなさい、離れなさい、手放しなさいって言ってるんですよ。ね、その捨てたところに、ね、キリスト教のいいところは何かって言ったら、捨てたところに歴史上、捨てた人が捨てたことよりはるかに優れたものを得たのを、ね、聖書に書いてあるんだけど、聖書だけに書いてあったらこれはまやかしなんですよ。いいですか？聖書だけに書いてあったらまやかし。聖書だけじゃなくて、ある民族の歴史の中に実在していた人がこの聖書の主人公なんです。そしてその人が手放して得た人物ことが歴史上の中にありありと書いてあるのがキリスト教なんです。世の中の都の宗教もここまでね、人と共に歩んで、その人と共に歩んだこの痕跡をここまでね、歴史上においてね、事細かく証明して、そして現在に至るという宗教はありません。キリスト教だけなんですよ。アーメンですか？
で、自分の中でいろいろ捨てたところに、ね、神様のその祝福がどんどん入っていく。先ほど、ね、甲斐先生が言ってましたけども、まさにそうなんですね。このクリスチャンたちというものは、ね、アブラハムの子孫というふうに聖書に書いてあります。で、アブラハム、彼は諸々のものを捨てていきました。過去のそれまで生まれ育った故郷、75年も生きてきたその自分の国、自分の慣れ親しんできた人々、それまで仲良く交わってきた人々、その人付き合いも一切捨てて、神様が呼び出され、神様があなたの父の家を離れなさい、そして私が示す地に行きなさい、捨てたんです。そして捨てていった結果、神様の豊かな祝福を得ていくに、ね、なっていきました。
あのね、皆さん聞いてください。私たちが当たり前に信じているものを世の中の人は知らない。アブラハム一人を選んで、そしてこの子がいない二人に子供を与えて、その子供が子供をまだ産んで、そしてこの子供が産んで増えて地に満ちていて、そしてなっている民族は誰ですか？イスラエルでしょ。ね、一人の人を選んで民族を起こしたということを現在に至るまで証明してくださっている。悪さをして、ね、その与えられたその土地が奪われて、ね、バビロンから数え終わると2500年ぐらい、ね、ディアスポラとしてあちこちの国を転々としていて、ね、民族はいるものの国がないこのユダヤ人に、アブラハムに与えるよって言った、アブラハムに与えるよって言って、そしてあなたの子孫に与えるよって言ったこのイスラエルの土地を、ね、2500年もの間転々として、ね、生きているこのユダヤ人、民族の実態があっても国がなかったユダヤ人に、アブラハムに約束した通り、まだ国を再び起こして、そして与えてくださった方は誰ですか？イエス様でしょ。目で返事しちゃいけない。誰？そうでしょ。ダメですよ。 言ったよね今、民族の実態はあった、でも国がなかった。でも神はね、真実な方だから、アブラハムに約束したことを何千年にわたってね、民族は忘れていても神はそれをずっとしておられ、自分自身がアブラハムと交わした約束、その実態を与えてくださるためにね、再び1948年5月14日ね、世界において国としてそれが、まあ、認められるように国を起こしてくださったのは主だよね。これが私たちが信じている主なんですよ。ユダヤ民族にまつわる世界の歴史、その中において彼らがどのようにね、この世界の歴史とね、共に生きてきたかというものが、世界史を調べれば全部出てくるじゃない。出てくるんだけど、世界史よりもっとほど細かく出てくるのは何？聖書でしょ。聖書の中にこと細かく出てくるよね。何々があってこうなったって。ね。どこそこに行った。得た。奪われた。ここで私たちが知るべきことは一つなんですよ。手に握っているもの、それを主が手放しなさいって言ってるときは、私が握っているものより主が与えようとするものがはるかに優れたものだからですよ。それをね、失敗したり成功したりして、この生きている人類の中で証人になって神様と生きていく人間の生き様を表して、そしてね、証人になっているのが今のイスラエル、ユダヤ人なんですよ。今日皆さんが開いているこの聖書の中で最も素晴らしいね、ことに出会った人というのは、最も大事なものを手放した人なんです。素晴らしいことを出会いたいよね。出会いたいよね。ならね、握っているこの状態で、じゃあ私がこれをあげるよつった時に、この握っている状態で主が与えようとするものは、私たちはね、もらえないですよ。この手のひらはね、ちゃんとあるものを手放さないことにはね、あるものはつかめないようになっている。こうなっている状態でものをつかめようとしたってつかめないですよ。今日あらゆる人物ことを私たちはこれからの世界で得ていかなければならないですね。そして神から来る人物ことを得られなければならないんですよ。そのためにね、今私たちがいらないものを握っているとするならば、今日決断しましょう。そしてね、この手がつかめるような手になって、そしてその幸いに預かりたいと思います。アメン。
で、このアブラハムは非常にね、手放し上手、ね、捨て上手だったんですね。引っ越しやまたね、新生活においてとても重要です、この捨て上手という性質、ね、いつまでもね、過去の古いものをずっと握りしめていたら、そちらの方に束縛されてしまう、捨てることができない人、ね、いるんですね。過去の、ね、子供が小さかった頃の、ね、幼稚園に通ってた時の、ね、麦わら帽子を大事に取っておく、ね、でカバンを大事に取っておく、ね、で子供があの頃はこんなにちっちゃくて可愛かったなって、ね、もう大人になってもですね、それを広げて、ね、思い出に浸ったり、ね、壊れてしまったステレオを、ね、ご所大事に取っておいたりして、で結局その、ね、たくさん積もりに積もったものたちがダニの巣になったりゴキブリの巣になったり、ね、でどんどんその家が汚くなっていってしまう。結局ですね、人は捨てるということを、ね、地上のものに縛られないということを、これがとても心を軽くする生き方のコツになります。
カレッジセールというのはね、ヨーロッパは盛んなんですよね。本当にそれで、それを欲しい と思っている人がそのカレッジセール、それを事前にね、みんなにお知らせするから、でそれを欲しい人たちが来て、ね、それを物をこう回し使うということで、すごくいらないところにお金を使わなくてもいいようにそうなっているわけなんですよ。なのに人が使っていただいて、それが物が大事にされたっていうね、そういう考え方がない。私が大事にしていたんだけど、今はこれが私の家には必要じゃない、でもこれを必要としている人にこれを流すことによって、その人がまた大事に使うことによって、この人の今まで持っていたそのものが価値、付加価値がつくということを考えてないんですよ。本当に私たちは自分が今得ていない、不足していると思うならば、自分の手、この手が何を掴んでいるか、それ確認するべきです。
で、今日からアドベントが始まったんですけども、アドベント、クリスマスストーリーが語られますね。で、このクリスマスストーリーの中に実はですね、ステジョーズの人が出てくるんです。ステジョーズな人はとても祝福された人だって言われるんですけども、じゃあそのステジョーズな人は一体誰か、これ皆さんご存知であり、クリスチャンじゃない人も、ね、知ってる名前です。答えてしまいましたね。マリア、乙女マリアがそうです。マリア何を捨てたか、マリアは乙女でした。男を知らない女性だったんですけども、けれどもある時見つかりが現れて、このマリアのところに告げるんですね。おめでとう、恵まれた方、あなたは、これから身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、マリアは婚約中の身でした、ヨセフという素敵な、大工の旦那さんとの結婚が決まっていたんですけども、その微妙な時期にあなたは赤ちゃんが、その中に宿る、男を知りませんのにどうしてそんなことが起こり得ましょうかって、不思議があるんですけども、けど彼さんにとって不可能はないなことはない、その子は、祝福された、神の子と呼ばれるようになる、聖なるもの、それでその子供、あなたから生まれてくる子供が、これからこの世界を救っていく子供になっていくんですよ、もうマニアとすれば普通に、貧しながらでも本当につつましい幸せな結婚生活を、夢見て、子供が生まれたら、手振り教育をしようって、そういうふうに思っていた女性だったんですけども、しかしなんと、結婚前から赤ちゃんを身ごもる、普通の人が考えれば、女性が子供を身ごもるというからには、それなりの、何かがあったはずです。ですから人はそういう目で見ることはもう確実です。特に旦那さんとなるヨセフ、この愛するヨセフがどういう目で見られるか。ヨセフも初め惑ってもう離婚しよう、まだ結婚してないですけど、この婚約を解消しよう、そういうふうに悩むまで悩みに悩んだほどです。そういう、幸せなカップルにもう亀裂をもたらすような、そしてこれから その生活において常にもう隣近所の目とか、また世間からもう下手すれば、死刑になってしまいかねないような、その結婚する前に不貞を犯したということで、石打ちにされかねないような、そういうことなんですけど、しかしマリアはそういった心配や、またそういった将来のささやかな夢、ささやかな希望、それを捨てされました。
あるので、人が物事が起きた時に、物事が起きた時にその人の中に決定権っていうのが起きますね。良くても悪くても物事が起きた時に、皆さんが未成年者である時、自分がそれを負えない、責任を負えない時というのは、それを、責任取ってくれそうな人にお願いしたり聞いたりするじゃないですか。じゃない時というのは、自分が一人の人としてその物事を決定しなければならないということなんですけれど、このマリアを見てるとね、少女なのに霊においてはものすごく大人なんです。ちょっと親と相談します、ラビと相談します、一切言ってないですよ。 なんでそうなったかって言ったら、マリア自身がね、その本当に正しい家に生まれて、そして正しいテピリンがされて、そしてこのテピリンした御言葉を暗唱してるということだけではなく、自分の中に下ろして、そしてこの溢れてるくらいね、この話す言葉に力がある人だったんですよ。このマリアが神の御使いと会った時に、自分が本当に果たしてこの御使いが言ってることが神から来たことかどうか、その確認しか知ってないです。で、その後マリアはアーメンするんですよ。ね、神から来た方であるということが確認できた時にはアーメンするんですね。なんで神から来たっていうことがわかるかって言ったら、自分の中に住まわしている神様の御言葉が、この今目の前に起きているこの現状に対してね、アーメンするからです。だから御言葉を豊かに住まわすこと、それは人物事に対してその正しく捉える力を与えてくださる。だから彼女自身が目の前に起きた天使のお告げ、それを聞いても、自分のね、現在のこの世界において自分の身に起きるその不安とかね、おののきとか、そういうものが一切起きなかったんですね。なんで？神の御言葉という確信があったから。神の御言葉、その御言葉が本当に神の御言葉であるとするならば、人の心の中に不安おののき、それは絶対に与えないからなんですよ。だから質問をした後にマリアの心は不安が全くなかった。これが聖書を見るとわかります。
このマリアは、ね、女の中で最も祝福された人って、ね、エリザベスは言っております。この42節で、あなた女の中の祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。一体どういう人が祝福された人なのか、その判断基準、それがこの45節に書いてあります。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。
アメン。
書いてありますね。主によって語られた言葉が必ず実現すると信じ切った人、それはそれまでの生活を捨てます。それまでの固定概念や、それまで抱いてきたささやかな夢も、その主の御言葉ゆえにそれは捨て去って、そして主が与えてくださるこの新しい計画、新しい主のそのなそうとしておられる御業に積極的に参加する。ですから捨て上手、また飛び込み上手、ね、このゆえにマリアは女の中で最も幸せな、祝福された方って言われます。マリア自身も自分で自分のことを、ね、幸せって言ってますよ、ね。48節でマリアの賛歌、マリアの、ね、その素晴らしい歌が、ね、もうマリアの口から飛び出てきたんですけども、48節で、主はこの癒しに発すために目を留めてくださったからです。本当にこれからの地、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。ね、ですから、ね、幸せであるということと自分の、ね、思い描いてきたささやかな願い事が叶うこと、これはイコールではないんですね。自分でね、こうこうこうなれば私は幸せって思い描いてきたことがなるという、ね、それが 100% その通りになるということイコール幸せではないんです。むしろ自分が描いてきたこのことが、ね、こうこうこうとなったら不幸せになるということの方が実は多いんです。なぜ？人間は自分の最善を知らないからです。唯一最善を知っておられる方は主です。この主、ね、皆さんの皆さんがこうなったら最善だということをご存知である主のその御心、主のその御言葉に合わせること、これが皆さんにとっての本当に幸せって思えることのその秘訣です。だからマリア、自分の願いを下ろしてこの 本当に普通の人から考えれば突拍子もないような、乙女が身ごもる、結婚前の女性がお腹が大きくなっていく、このことのリスク一切考えずに、むしろその向こう側の主の御言葉、主の最善、それは自分に一人の最善のみならず、周りの人たちの、いやマリアの場合は人類全体の幸せ、その主がご計画しておられたその最善、それに自分自身を合わせた、自分自身は飛び込んでいった、それまでの自分の願い事は捨てた、このゆえに主はこのマリアを本当に世界一の、どの時代の女性、何億人今、女性がいるのか分かりません、その何億人のダントツトップにの幸せな女性がこのマリアだったんです。
マリアが選ばれたということはですね、普段からのマリアのこの実生活の中にイエス・キリストと伴うその生活があったわけなんですよ。マリア自身がね、優れたテッピリンをする人、ね、そしてテピラとして暗唱を知っていった人で、あの時代に生きていたあらゆる、ね、人の中でマリアが選ばれたということは、マリア自身が神様をたくさん住まわしてるんですよ、御言葉を通して。そして住まわした御言葉を溢れてるようにしなさいという教えだったよね。だから彼女は住まわした御言葉を日常に置いて、ね、日常の会話の中で、人との関わりの中で溢れてるように、ね、それをして、そして主にいつも栄光を捧げている、そういう人だったんですよ。だからマリアは選ばれたんですよ。でその証拠として、どこにその証拠があるのって、ちょっとここに出てくるんですよ。マリアがエリザベスのところに行って、ご機嫌よって言ってるんですね。でその時に、このユダヤのご機嫌よはシャロームなんですよ、ね、このシャロームって言っている言葉、これをね、本当にこの人の気持ちが、ね、シャローム、健やかでありますように、ね、そして祝福でありますように、ね、あらゆる、ね、優れたものでありますように、何々でありますようにって、この願いを込めて、そしてこの真実に基づいて、このシャロームって言った時に、この人にこの祝福がありますようにって、それを願いを込めて、彼女はそれを言っているわけなんです。言った時に、ね、エリザベスの胎の中にいた子供が喜んだって言ってるんですよ。妊娠をすると子供がね、時々私はこの腹の中で生きてるよっていうことを教えるために、ボコボコってするんですよ。蹴ったりするんですね。でも喜んだっていう表現を、喜んで踊ってるというね、表現をしてるということなんですけど、このエリザベスがね、この中に、お腹の中にいる子供がもう大喜びをしている。ね。そして、踊っているということが、はっきりとわかるくらい、ね、マリアのこの挨拶言葉には力があったんですよ。ね。お腹の中にいる、バプテスマのヨハネが、マリアのご機嫌よ、イエス様を宿しているこのマリアの真実に満ちた、ね、選ばれた人のご機嫌よにここまで反応しているということなんですね。子供というのは、お腹の中の子供というのは、実生活の中で他の人とあんまり接したことがないから、一番霊的存在なんです、ね、世の中に出てきて人と関われば関わるほどね、覆いが生じて、そして神の言葉がよくわからないようになる。だから小さい子供にイエス様のことを教えると、ものすごくすんなり分かってね、イエス様の物語を言ってあげるとね、本当に涙したり喜んだりするんですよ。だけど大人にね、全く同じ口調で伝えてごらんなさい。泣くどころか驚くどころか 喜ぶどころかつまんない、何言ってんのって、ね、ってやりますよ。霊的存在であるこの子供がね、このマリアのご機嫌よ、このねシャロームっていう言葉、これがねもう素晴らしすぎて、ね、そしてね踊り踊ったんですよ。朝の時間もちょっと私がお話ししましたよね。ふっと思い出したから、今もちょっと思い出したのでちょっとお話ししますけど、この間北海道行ったじゃないですか、ね、北海道行った時にあるお母さんがご飯食べさせるために泣いている子供を預かったよね。でその時子供が、ある賛美をしたらこう静かになったよね。で静かになっただけじゃなく子供を賛美したよね。ここにいるよ証人が。その子供を私がねこうパッともらった時に私の気持ちというのは何かって言ったら、お母さんがね一番食事を豊かにいただいて、そして豊かにいただいた気持ちでこのねおっぱいを作って、そして子供にあげる。でこれが一番必要なのに、お母さんっていうのは現実どうなるかって言ったらね、食事を作って食べさせるのに忙しい。で急ぎ口でご飯を食べてるのかっていうことじゃなく入れてるっていう状態において、ね、子供のおっぱい作ってるんですよ。そうすると子供の安定感がなくなってしまう。だから誰が一番豊かに食事をするべきかって言ったら、子を持っているお母さんが一番豊かに食事をするべきなんですよ。そして一番豊かに食事をして、そして感謝を持って、ね、ちゃんとおっぱいを出して、そして飲まさなきゃいけない。でそれ私はもともとしているんで、なんとかしてあげたね。で結局はもうもう私はもう我慢できなくなって、私くださいっていうことになったんですけれど、その子供をパッともらった時に、子供には神様と通じ合うこのチャンネルがあるんですよ、ね、でチャンネルがあるのに、そのチャンネルを無視して、そして自分勝手にね何かをすると子供はやまないんです、泣き止まないんです。だから何をするかって言ったら、子供をパッともらった時私祈るわけなんですよ。主よって、この子のためにね、あなたが用意したね言葉もろもろを私に与えてくださいって、ね、そしたら私それをします。そしたらね、ある歌のフレーズが出てきて、麗しき主を仰ぎ見て、主の御前に住み主を思い、これだけなんですよ、ずーっとね。だから麗しき主を仰ぎ見て、主の宮に住み主を思う、麗しき主を仰ぎ見て、主の宮に住み主を思う。これをずっと繰り返しして、何回かしたうちにね、子供がね静かになって、そしてね、おおおおおおって3ヶ月くらいだよね、あの子、お前3ヶ月とか言ってたよね、2ヶ月か3ヶ月経ってない、ね、子供が子供じゃないって言ってる、霊においては一番近い存在なの。罪を飲み食いした、ね、実績が私たちよりないから、だから私いつも言ってんじゃん、子供はいくらでも治せるよって。一番良くないのがね、聞いて分かってるふりをして、全然分かってない、治すっていうふりをして全然治さない、大人がタッチ悪いですよ。今私が言いたいことは一つなんですよ。その場にあったね、溢れ出る言葉はね、その人に物にことに力があるね。その聞いてる人が素直であれば素直であるほど力があるね。だから不信仰な者のところに行って御言葉を伝えても何にも起きないじゃん。でも信仰がある素直な人のところに行って御言葉を伝えると泣いたり ね、その泣くことによってこの心が表されたり、心が表されたことによって優しく なって、優しくなったからね、人から優しくしてもらえる、あらゆることが次から次へとこうね、一つ直すことによってあらゆることがこう影響力をね、起きて、そしていい結果を生んでいくじゃない。皆さんに言いたいんですよ、私たちみんなマリアになりましょうよ、ね、しっかりとしたそのね、手ビリンをして、手ビリンした御言葉をここに脳天にだけ置いたらパリサイ人になるって言ったよね。ね、脳天に置いて人に教えようっていうだけでね、過ごされてしまったらパリサイ人になってしまうから、手ビリンした言葉をね、心に下ろして、心に下ろして、そして豊かに住まわして、住まわされて教えられた、その教えられたことがね、こう感情になった、自分の感情に伴うようになった、その言葉を話すこと、溢れさせることによってね、マリアはバプテスマのヨハネがね、大喜びで踊ったね。この小さなものは、小さな赤ちゃんが泣き止んで歌った。あの時代に起きたことは物の大きさだけが違って起きたんですよ。これが手ピリにした言葉を溢れさせた時にね、起きたことなんですよ。こういう手ピリの性格にした人たちはどうなるかって言ったらね、人に対しても物に対してもことに対しても主が手放しなさいって言った時に、はいって手放すんです、ね、その手放しなさいとそのタイミングが与えられた時に、この正しくテピリンを知っていれば知っているほど、すぐさま手放してしまうんです。与えられた人ものことに対してね、神から、果たして神から来たかどうか、それだけ確認ができたら、もう躊躇なく手放すことができる。これがね、テピリンした人が確認できるね、その保証であり、そして祝福なんです
よ。これはよくテピリンされた人、そして本当にこの祝福された人、祝福された人、それは神様によって語られた言葉が必ず実現すると信じ切った人ですね。御言葉がよく練り込まれて、ね、テピリンされる、ね、テピリン、ヘブライ語なんですけど、もともとは、ね、祈り、御言葉、ユダヤ人の祈りは、御言葉そのままのを暗唱すること、ね、それが祈りでした、ね、例えば詩編、あれヘブライ語でテフィリームと言います。テフィリーム、そしてこの祈り、御言葉暗唱、それに感情が伴い、御言葉の内容に対して共感し、それに感動し、そしてその共感と感動を共に練り合わされた言葉が口から出てくる。それがやがて賛美に変わっていきます。テピラーに変わっていき、ですからメロディーがついて、さらにこのシーハー、どんどん賛美になり、神様に栄光を捧げていくものになっていく、ね、ですからこの御言葉を自分自身と混ぜ合わせて宣言していき、するならばその言葉、ね、その言葉が力を伴って、このお腹の中にいる赤ちゃんさえも、ね、もう喜び踊らせるような、ね、ですからマリアはとても霊的な人だったんですね。そのマリアがそれまで蓄えてきた、例えばシャロームという挨拶言葉、挨拶言葉ではあるんですけど、しかしそのシャロームの中には本当に平安あれという意味の他に、あなたに祝福がありますように、あなたが力に満ちたもの、栄光あふれるもの、勝利者となりますように、あなたが生んで増えて地に満ちていきますように、そういった願いがたくさん込められている、このシャロームという言葉。それまでのマリアの人生の中で積み上げてきたこのシャロームに関する知識、そしてシャロームから感じてきた感覚、感動、喜び、人を喜ばせたい、人に、この人に良くなってもらいたい、ね、そういうシャロームに込めた言葉がマリアの口からシャロームって出てきたら、その、ね、エリザベスのお腹の中にいる赤ちゃんがそれを聞いて、喜び踊り出すんですね。本当に 祝福された人は、ね、赤ちゃんをも、ね、このように、ね、喜ばせのみならず霊的な人を喜ばせます、ね、エリザベスは喜びましたね。エリザベスはこのマリアの挨拶言葉を一言聞いただけで、ね、精霊に満たされて喜びあふれて、あなたは女の中で最も祝福された方です、ね、そういうふうに、ね、賛美があふれてきて、ね、しかも43節で私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう、ね、エリザベスとてももう年を取っている女性です。それに対してマリアはまだ、ね、10代の、ね、ティーンエイジャーの少女に対して私の主の母っていうふうに言うんですよ。このエリザベスもですからよく御言葉に手振りにされ込んでいたゆえに、ね、エリザベス祭司の家系の、ね、アロンの娘だって、ね、このルカの一章5節に、書いてありますね。アロンの子孫で名をエリザベスと言った。アロンの子孫であるからには、ね、テフィリン教育がなされております。お腹の中にいる時からもう御言葉は、ね、トーラがずっと読み聞かされて、ね、この、ハトラー教育ってですね、要するに子供を御言葉の風呂敷で包んであげる教育って、ね、それがユダヤにおいては0歳から2歳までの、ね、子供になされます、ね、このハトラー要するに、ね、御言葉の刺繍がされた産着のことはハトラーって言うんですけども、でこのルカの2章にもですね、ハトラー、まあ、ギリシャ語の方では書いてあるんですけども、ヘブライ語でハトラーにあたるものが、ルカ2章のですね7節ですね、まあ、6節から見ますと、ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。この布、赤ちゃんをくるむ布、これがハトラーです。だいたい5メートルぐらいの布なんですけども、その布にですね、お母さんは赤ちゃんを身ごもった時から刺繍をしていくんです。で何を刺繍していくか、御言葉です。その家系に伝わる御言葉や、あるいはこの赤ちゃんにこういう、ね、御言葉になってほしい、ね、御言葉の子供になってほしい、そういう、ね、言葉を縫いながらそのお腹の赤ちゃんに御言葉を手びりにするんですね。トーラ創世記から新命記までの言葉全部暗記してます。お母さんもお父さんも暗記してます。その言葉をずっと聞かせてあげながらお母さん刺繍をして、そして赤ちゃんが生まれたらその布に赤ちゃんをくるんで、ね、そして、ね、2歳までずっとそのようにして育てていく。それが、ね、正当なユダヤの、その、ね、0歳から2歳までの、ね、ハトラー教育ですね。ちなみに、まあ、講演でも、ね、またコンチャンギス先生から学んだ通り、ね、3歳4歳は、ね、今度アレフタウ教育、ね、要するにアルファベット教育です。ヘブライ語に慣れ親しませるために、ね、そのアルファベットの形をしたクッキーを作ってあげて、でそれで、ね、これアレフですよ、これベートですよ、ね、そういうふうに赤ちゃんにヘブライ文字を覚え込ませて、そうして御言葉に対する下地が整えられて、いよいよ4歳から始まるのがテフィリン教育ですね。子供に御言葉を、ね、暗唱させる、口ずさませる、ね、だからテフィリン、ね、目で追っていくだけではこれはテフィリンにならない、ね、口で発音するのが、ね、テフィリンだって言いました。何度か言っております。ですからこの御言葉教育、これが、ね、ユダヤ人にとって大事なんですけど、特にこのマリア、それからエリザベス、ね、本当によくテフィリンされ、そして御言葉がよくハヤーされた、ね、そういう女性たちであることがわかります。ユダヤではこのような形でもうお腹の中にいる時からそういうふうにしてこの御言葉に慣れ親しんで、そうして、ね、神の国の事柄、ね、本当は、海先生は先ほど、ね、赤ちゃんは本当に霊的な存在だと言っておりました。この霊的な存在に霊的な御言葉をどんどんどんどん、ね、取り入れさせていけば、その赤ちゃんの時に、ね、お腹の中にいた時に聞いてきた言葉、聞いてきた音、またその場の霊的雰囲気、赤ちゃんそれを吸収して、その赤ちゃんの人となりが形成されていくんです。お腹の中の子、ね、受胎してから10週間ぐらいすると、ね、耳が形成されていくんですね。耳ね、要するに聞こえるようになっていくんです。で聞こえるようになってきてから、お腹の中の赤ちゃんは そのお母さんが置かれている、ね、環境の音、特に母親の声、母親のその旦那さんと話す声はとか、あるいは口から、ね、発する言葉、それをよく聞くんですね。ですから世の中の、ね、多くの人々、赤ちゃんが、ね、お腹に宿った、本当に無計画に、ね、無造作に赤ちゃんが宿る、ね、もうある時は、ね、その男女のその、ね、欲望ゆえにできちゃった、ね、いつの間にかできちゃった、ね、そういうふうに言ったりもするんですけども、でそれで普通にテレビを見たり、テレビから流れてくる、ね、そういう世の中の音楽とか世の中の、ね、ドロドロしたドラマとか、ね、そういったものの、ね、声とか効果音とか、ね、あるいはインターネットから、ね、流れてくるもろもろのニュースとか情報、ね、ゲームやパチンコから流れてくるもろもろの機械音、ね、ビービービービーいう、ね、音、ね、もうジャラジャラって出たらわーってお母さんが喜んだら赤ちゃんもそうなってしまうんですね。もうジャラジャラしたらわーって喜ぶって、ね、もう水道水をパーってぶちまけたらわーって喜んで水浸しにするって、そういう子供になってしまうんですよ。ですからお腹の中の赤ちゃんに対してどのように接していくか、お腹の中の赤ちゃんは聞いていないと思ったら大間違い、しっかりと全部吸収してるんですね。ある母親嘆いてました、ね、ああ私がこの子お腹にいる時からもうずっと夜更かしして食べてたから、もうこの子本当に夜泣きばっかりして、夜にカッと目が覚めて昼に、ね、眠って、ね、そういう子になってしまったって嘆いてましたね。母親のそういう生活サイクルが、ね、子供に移って、母親の言葉、また環境の言葉、環境の音が、ね、その赤ちゃんに吸収されていく。ですからそうやって普通の子供、御言葉という霊的なもの、ね、初めなかなか受け入れないんですね。けれども受け入れ始めていけばいくほど、ね、どんどん吸収していくんですけども、それまでが大変です。本当に大人、ね、皆さんもテレビに始めてなぜか、ね、御言葉についてはちょっと覚えづらいというのを、ね、初め経験した方を思います、ね、ちょっと続けるのがとてつもなく苦痛であるかのような、そういう、ね、のを覚えたかもしれません。それなぜなら御言葉は霊的なものだからです、ね、世の中の言葉、ね、どこどこのスーパーマーケットはね、今日100円セールをやっているよって、ね、もう4時から始まるよって、ね、そういうのはもうすぐに覚えるんですね。けれどもなぜか、ね、この御言葉に関してはなかなか覚えられないって、ね、霊的なものと肉的なものの、ね、違い、それがあるからです。だから御言葉はなかなか、ね、覚えづらいんです。この御言葉を口ずさむということ、これですね、テフィリンするということについて、今までこのテフィリンの諸々の良い効用について、ね、私結構、ね、それを皆さんに大きく伝えてきたんですけども、テフィリンすれば頭が良くなる、テフィリンすれば運が良くなる、テフィリンすれば、例えば英語でテフィリンすれば英語がペラペラになる、そういったですね、なんか機能的なこと、確かにそういう効果はあるんですけども、しかしね、おととい、コンチャンゲ先生が、ね、講義の中で言っておりました。そういうですね、何か、頭が良くなりたいからとか、ね、ユダヤ人みたいになんかもう優れた人になりたいから、ね、テピンをする、ね、そういう、それは、ね、ハイヤーではありませんよって、ね、言っておりました。このハイヤー、ね、ハイヤーは何か、これヘブライ語の B 動詞です。ですから旧約聖書ではこのハヤという言葉はたくさんあるんですけども、このハヤ、これですね、コンチャンゲ先生、その師匠の元である、ね、ゲイリー・コーヘン博士、ね、このゲイリー・コーヘン博士は、このマリアと同じ血筋の、ね、エリザベスと同じ血筋の祭司の、ね、大祭司アロンの、その、ね、147代目の子孫なんですけども、このゲイリー・コーヘン博士。でこのコーヘン博士が言っていたこのハイヤーの意味、それについて本当にびっくり仰天したそうです。ハイヤー、 B 動詞ですから、ね、存在するという、ね、そういう意味は確かにあります、ね、イーズとかアーとか、ね、そういった意味があるんですけども、しかしこのユダヤ人が最も大切にしている新命記6章6節の、ね、今日私があなた方に命じるこれらの言葉をあなた方の心に、ね、留めなさい、新改訳では刻みなさい、実は刻みなさいという意味はないんですね。 まあ、そのうちにね、シャなんて、コツコツコツコツ刻みつけるってね、そういう意味があるので、まあ、おそらく進化力ではそういう訳しかもしれないんですけども、このハイヤー、ね、これは、荒らせる、ね、のみならず、その言葉、ね、言葉を存在させのみならず、その存在を溢れさせるという意味まであるそうです。ですからね、私があなた方に命じるこの言葉をあなたの心に存在させ、なおかつその溢れさせる存在とならせなさい、ね、というところまでがこの、ね、申命記6章6節に含まれているんですね。ですから、ハイヤー、これは心の中に神様の言葉が宿る、神様の言葉が存在するのみならず、その神様の言葉が心の中に入ったならば、それがどんどん溢れ流れ出るまでにする。これが要するにその、ね、ハイヤーの、ね、まあ、本質だ、コエン博士から、ね、学んだそうです。で、このハイヤー、どうしたら溢れさせるのか、コンチャンディ先生が、ね、ユダヤ人に質問したんですね。あなたは本当に素晴らしいですね、その御言葉をそこまで暗記して、とてもできないことです、ね、そういうふうに聞いたところ、ユダヤ人の方はですね、ん、暗記なんかしてないですよって言うんですね。え、だって覚えてるじゃないですか、ね、それ暗記じゃないですかって、ね、いや、彼らからすればですね、好きだから、ね、神の言葉を愛して好きだから、だから、ね、いつの間にかなんか頭の中に刻み込まれていたんだ、ね、別になんかね、こういう単語帳とか、ね、単語カードとか使って暗記するような、そういう暗記は一切彼らしてない、ね、した記憶がない。むしろ大好きな人の、大好きなお方の大好きな言葉だから、いつまか自然と心の中に、ね、入っていた、ね、そういうところですね。例えば、ね、好きな女性が、ね、ある男性のことが好きだって、ね、あなたの目は愛らしいカモシカのようだって、ね、そういう言葉を男性が発したら、ね、その言葉ずっと覚えてるんですね。たった一度きり言っただけの言葉、ね、口から言った言葉なんですけど、ね、あなた、あの時、ね、私のことを、私の目を、ね、愛らしいカモシカのようだって言ってくれたねって、ね、覚えてるんですね。ここに刻み込まれてるんです。別に単語帳で、ね、愛らしいカモシカって、ね、暗記した記憶はないんです、ね、刻み込まれて、ハイヤーしたから、だからその言葉を思い出しては心から溢れ出させられて甘い気持ちに浸る、ね、
あのね、そういう愛によって愛が溢れてったそのね、その言葉を言った時に、その言葉が相手にね、よく刻まれるっていうことなんですよ。だから愛されているからね、愛されているお方がね、私を愛してくださっているお方、その方が私を愛してくださっているから、その愛によって言った言葉を愛というけんね、これをあの途上に置いて聞くとよく覚えるっていうことなんだけど、そうじゃなくて、それね、法則として覚えてしまうと頭痛い。法則として覚えてしまうと、そこには決まりがあるでしょ、ね、決まりということはね、聞くだけでも頭痛い、ね、なんか重くなっちゃう、ね、だから愛によってっていうことだったら覚えやすいんですよっていうことだけど、法則っていうこれ覚えなくちゃとか決まりがあるからと、ね、思った途端に心がドーンと、ね、暗くなるんですよね。だからどうするかって言ったら、ユダヤ人はね、彼らはそれをね、神の言葉を愛してるから覚えてるって言ってるんですよ。だから愛しているから覚えてる、これが本当に大事なんですね。愛というのは何かって言ったら、愛、憐れみ、許し、その恵みというのは神の性質なんですよ。で、この神の性質、これを本当に私たちがしっかりとこの愛によっていただいているわけなんですよ。憐れみ、許し、恵みは愛によっていただいたものなんです。だから憐れみ、許し、恵み、これをね、愛によっていただいてるっていうことを念頭に置いて、私たちが今度ね、愛してその御言葉を自分の中から溢れさせるということをするとね、憐れんで、許して、恵みを与えて愛してくださった方がね、私たちに 与えないと思われるようなものは何もないということが分かります。
ですからこの萩はこれはただの暗記ではありません。要するにその相手を愛する思い、神様を愛する思い、イエス様を愛し、イエス様を尊敬し恐れ敬う心、これを伴った御言葉暗唱、これを伴った御言葉の口ずさみでなければ、ね、意味がないんですね。主を愛する思いなしで、ね、ただ単に、ね、イスラエルの王ダビデの子、ね、ソロモンの神言、イスラエルの王ダビデの子ソロモンの神言、ね、これもやかましいドラ、うるさいシンバルですね。愛がないからなんです、ね、愛がないテフィリン、これは、ね、何か、ね、やかましいんですね。本当に主の御前においてやかましいって言われないために、本当に私たちは愛する心を持った、ね、この御言葉宣言が必要であるわけです。
マリア、愛して御言葉をちょっと宣言してもらいましょうか。ふみこさん、じゃイエス様を愛していますか。じゃあ愛しているあなたがあなたの中に住まわしている御言葉を今愛を持って宣言してください。立って大きな声で宣言して、愛を持ってね。どうぞ座ってください。あのね、今彼女自身が溢れ出さなければならないのが2番目の言葉なんです。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。これ今ね、彼女が今あのね、言おうとしたんだけど言えなかったっていうことなんだけど、ある言葉をちゃんと言えたということ、彼女の愛で言えたんじゃないんですよ。神の愛が今言わしたんですよ。あなたに必要なのは、ね、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。これが、ね、打ち勝てない、ね、このお方を自分の中に入れて、あなたを取り巻いているあらゆる闇に勝ちなさいって、今神の愛が彼女に言わしてるんですよ。信玄何章まで覚えましたっけ。彼女は信玄5章の途中まで覚えているんですよね。それで今ヨハネの福音書ね、それも私たちと一緒に覚えているんですよ。そしたら脳じゃなくて心に下ろしてきたら今溢れているはずなんですよ。脳だけに留めていてね、一時的に覚えているから、その言葉のありがたや様が彼女の中に息づいてないんですよ。今彼女が愛して溢れ出せる言葉が今彼女の中に今存在しなかった。でも神様が彼女を愛して宣言させてくださったのはあったんですよ。闇は光の中で輝いてるよと、ね、 光は闇の中に輝いている。光は闇の中に輝いている、ね、だから闇はこれに勝てないよってそれを教えてるんですよ。愛を持って人格として脳じゃなくて心に下ろしてこないことにはね、覚えた言葉があなたの人生環境ね、もろもろの祝福を引っ張ってくるね、水路にはなりませんよ。
でこのテフィリンやハヤー、ね、これはただ単なる暗記ではありません、ね、ハヤーもテフィリンも、ね、共に御言葉を暗記するという点においては一致しているかもしれませんけれども、ね、これはただの暗記あるいは、ね、ユダヤ人の真似っこをして、ね、ユダヤ人のように頭良くなろう、ユダヤ人のように、ね、能力を高めよう、ね、そういう理由、ね、それを第一にして、ね、御言葉をテフィリンしよう、ね、英語がペラペラになりたいから、ね、しよう、ね、そういうことが第一になってはならないんです。むしろ大事なことは神様を愛するということです。神様を愛する愛抜きにして、ね、ただ単に自分が頭脳明晰になろう、ね、物事を、ね、シャープになろう、ね、そういうふうにするのは、ね、危険だ、コンチャンゲ先生が言っておりましたね。なぜなら、ね、神様を恐れ敬うことなしにただ能力だけが肥大化してしまったら危険だからです。あのユダヤ人迫害したヒトラー、ね、とても頭脳が明晰でした、ね、頭が良かったけれども神様を恐れ敬うという心はなく、その知恵知識それはただ暴力にしかなりませんでしたね。この、ね、死を恐れ死を愛するということ、これが知恵の、ね、知識の始めです、ね、死を恐れることは知識の始めであるって箴言書いてありますね。ですから死を恐れ敬うということが教育の始めであるべきです。ですから、ね、子供にテフィリンをさせる、そのことは確かに有益はあるんですけど、しかしまずその子供に神様を恐れさせる、神様を敬わせる、しっかりと、ね、礼拝という場において死を、ね、恐れ敬うということ、また、ね、本当に死の忌み嫌うことをやめる、ね、ここからまず徹底させてから、ね、死を敬う心を芽生えさせてからこの御言葉を、ね、ハヤーさせる、ね、これが、とても大事になってくるわけです。死を恐れることなしの、ね、ただ知識知能、ね、それが広がってしまう、それは危険ですけども、ですから御言葉によってまず、ね、御言葉によって徳を積んでこその知識ですね。知識を身につける、ね、であるならば死を恐れ敬うことなしに、ね、ただ文明が発達していた結果破壊、ね、文明あの環境破壊が生まれてしまいました。ですからまず死を恐れ敬うということ、それありきの知恵知識、これが物を生かし人を生かし社会を良くさせていきます。今経済は本当に悪しき者の貪欲さによって一部の人たちに握りしめられてしまっております。悪しき者の手から奪い返さなくてはなりません。その上で本当に皆さんが死を恐れ敬い、その上でテフィリンによって知恵が知識が、ね、増し加わって、それでその富を、ね、本当に正しいことに使う、これは、ね、皆さんどんどん目指すべきです。クリスチャンはただ、ね、貧乏で貧しくて清く貧しくではありません。クリスチャンは神の子として世を正しくすべ納める王族の祭司、これが、ね、クリスチャンの本質です。だから私たちは、ね、それを目指していくべきです。テフィリンをすれば、ね、何でもかんでも幸せになる、ね、そういうことではないですね。テフィリンをした人が、ね、誰も彼もが人格者になっていくというわけではありません、ね、それはパリサイ人をよく、ね、見ればわかります。パリサイ人は、ね、まさしく、ね、テフィリンする人たちです、ね、このパリサイ人たち、ね、バビロン捕囚の時からパリサイ人、ね、バビロン捕囚からパリサイ人が生まれて、そしてパリサイ人たちはこの御言葉をしっかりと、ね、暗記する、ね、そういう、ね、頭の良い人たちでした。 しかし彼らには会いに行く、ね、神様を愛するからということよりもむしろ、ね、人からの、ね、その栄光栄誉を受けたいから、ね、皆さんは指摘しておられます。ヨハネによる福音書のですねちょっと5章を開きたいんですけども、ここにイエスさんがパリサイ人たちに関して言ってるところがあります。このパリサイ人たち、彼らには肝心のね、このテフェリにおいてハイヤーにおいて肝心の愛がないということを、ね、このヨハネ5章の42節で書いてあります。あ、42ですね。ただ私はあなた方を知っています。あなた方のうちには神の愛がありません。どういうことか、これ前の方から読んでいけば分かるんですけども、まず、ね、この36節の方で、しかし私にはヨハネの証言よりも優れた証言があります。父が私に成し遂げさせようとしてお与えになった技、すなわち私が行っている技そのものが私について父が私を使わしたことを証言しているのです。まずイエス様の技、それはこの御言葉のご性質そのものを証言しております。続いて37節、また私を使わした父ご自身が私について証言しておられます。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたこともなく見姿を見たこともありません。またその御言葉をあなた方のうちに留めてもいません。父が使わしたものをあなた方が信じないからです。ね、ここであなた方のうちに留めていないませんって書いてありますね。ハイヤー、それは存在させるという B 動詞でした。ね、とどめる、ここにおいても、ね、そのパリサイ人たちに、ね、御言葉をあなた方はハイヤーしていない、ね、とどめていない、ね、それを存在させていない、ね、住まわせていない、このパリサイ人たちはですから御言葉暗記はしても心にとどめていない、住まわせていない、その御言葉に対する感動や神様に対する愛やそういったものが、ね、ない、だから聖書を理解できないのです。イエスさんは指摘しています。パリサイ人たち、聖書を、ね、暗記していますけれども、イエス・キリスト、このお方が神の御子であられるということを理解できないんですね。なぜ？御言葉に心を留めていないからです。神様を愛する愛がないからです。むしろ彼らは、ね、何をしていたか、42節であなた方のうちには神の愛がない言ってます、ね、43節で私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人自身の名においてくれば、あなた方はその人を受け入れるのです。互いの栄誉は受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方はどうして信じることができますか、ね、言ってますね。イエス様は互いの栄誉を受けている、ね、あなた方は、ね、互いの栄誉を受けても唯一の神からの栄養を求めない。ですから、ね、人の誉れを彼らは求めていたんです。ね、人から、ね、ああ、あなたすごいね。御言葉をそんなに暗記してるんですね。ね、あなたはそんなに頭脳明晰なんですね。あなたは、ね、外国がこんなに堪能なんですね。そういう栄養、人からの栄養を受けようとしても、ね、そういうテフェリンの、ですから頭良くなるという、そういう効能だけは得ようとしても、神からの栄養を受けようとしない。神様を愛さない。神様をハイヤーしない、すなわち御言葉を心の内に住まわせて、その住まわせた御言葉から、ね、流れ出るような、溢れ出るような、そういう、ね、言葉がない、ね、そういうハイヤーがない、イエス様は、ね、嘆いています。その大きな原因が、あなた方が神様を愛する愛がないから、ね、ということです。もし本当に、ね、その人が、ね、御言葉に対する愛があり、御言葉に対する感動があって、その御言葉によく親しこまれて、御言葉を思い起こすたびにもう喜びが起こって髪が顔がねほころんで常に笑顔が絶えないって、そういう人は、ね、御言葉、あの御言葉、この御言葉から本当に溢れ出てくるんですね。そういう人のメッセージは力があります、ね、御言葉を蓄え 御言葉を、ね、暗記してる人、ただ暗記してるだけの人のメッセージは力がないんですけど、しかしハヤーしてる人のメッセージは力があります。なぜ御言葉によって感動したり、御言葉を本当に甘いなという感覚で持って感動したり、またあるいは御言葉のあここ本当に痛いな、ここ苦いなっていう苦さを味わったりしてるから、だからそういう人の言葉、甘さがあり苦さがあり感動があり、そして本当にありありと目の前で見えるかのような、そういう、ね、現実感があるんですね。けれどもただ単に暗記した人のその言葉は力がない。だからこのハイヤーが大事だってコンチャンゲ先生、ね、言ってるんですね。まさしくこの、ね、御言葉を自分の中に、ね、あらせるということ、ね、be 動詞させることのみならず、その御言葉を溢れさせる、ね、これによってその御言葉が生き生きと力を、ね、発していって、そして人を変え、自分自身を変え、環境を変え、国を変えていきます。時代を変えていきます。このハヤ、ね、これによってマリア、本当に初対面の赤ちゃんを喜ばせる、喜び踊らされ、踊らしましたね。本当にですからよくハヤされた人の言葉、本当に人を喜ばせ、また、ね、エリザベスをも、ね、聖霊で満たしたように、そしてこの、ね、まずヨハネが喜び踊り、その母エリザベスが聖霊に満たされて喜び叫び、そしてその喜びにさらにマリアが今度は溢れてきましたね。ハヤした御言葉が今度は溢れ流れていったんです。それで醸し出されたのがあの有名なマリア賛歌ですね。このルカの一章の46節からマリアの賛歌、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えます。アメン。マリアが真っ先に発した言葉は主をあがめで、ギリシャ語でメガリューノと言います。それ大きくするという意味です。主を、我が魂は主を大いなるものとします。本当に主を第一としている女性、祝福された女性、彼女の一番最初の願いは主が大きくなるということ、そして自分自身を、ね、癒しいはしためというふうに、ね、言っております。こんな私、こんな弱い、こんな小さな貧しい一人のやもめに、あ、やもめじゃないですね、はしために目を留めてくださった。本当にこれから後の時代、どの時代の人々も私を幸せ者と、ね、言うでしょう、幸せ者と思うでしょう。自分自身の良かれ、自分自身の願い、これを手放して捨て去り上手になったマリアは、世界一、どの女性、どの時代の女性よりも幸せ者になりました。本当に私たちもそうなることができます。さらにこのマリアのこの最後のこの55節の言葉、あ、54節から読んでいきますと、主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。アメン。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。アメン。さてここにイスラエルとアブラハムの子孫出てくるんですよ。これ、ね、誰のことでしょうか。皆さんのことですね。手を挙げましたね。そうです、皆さんのことです。聖書に書いてあります。神様の、ね、その言葉を信じて、その、ね、新しく生まれ変わった基準に従って歩む私たちの方こそが、ね、神のイスラエルだ、ね、書いてあります。ガラテヤの6章16節に書いてあります。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。ガラテヤの、ね、6章16節ですね。この基準、要するに生まれ変わりです。 イエス・キリストにあって生まれ変わったという基準に従って進んでいく人々がイスラエルであって、何もあのねユダヤ民族割礼を受けた彼らだけではないんです。私たちイエス・キリストを信じてその新しく生まれ変わった基準に従って歩むならば、皆さんがイスラエルであり、皆さんがアブラハムの子孫なんです。この、ね、アブラハムの子孫に対し神様はいつまでも憐れみを忘れません。そしてこのアブラハムの子孫、御言葉を信じてイエス様を信じた私たちにこの祝福が現れるんです。アブラハム、彼は捨て上手の人でした。神様の言葉が与えられたならば、ね、本土を捨て、ね、自分の父の家を捨て、それまでの人付き合いを捨てて、それまでの価値観を捨てて、神様の言葉の価値観に入っていって、そうして、アブラハムは、どんな人よりも幸いな人となりました。どんな人よりも、ね、当時、アブラハム以上に栄誉を受けた者はおりません。皆さんもアブラハムの子孫として なれるんです。過去の価値観を捨て去って、御言葉、これに親しみましょう。この御言葉の基準に従って進みゆくならば、皆さんもアブラハムの子孫、そして神のイスラエルとなり、そしてこの乙女マリアのような幸い、これを勝ち取っていくことができます。どうか御言葉を皆さん自身の中に、ね、愛を持って、ね、神様を愛することを心を持ってこの神様の言葉に当たりましょう。そして神様の言葉が本当に、ね、暗記したということではなく、大好きなお方のお言葉だから、だから私はいつの間にかそれを覚えて、それをいつの間にかスラスラ、ね、口で言えるようになるのみならず、感情を込めて、喜びを込めて、あるいは本当にこの御言葉、御言葉を愛する人は御言葉が軽んじられているような状況には我慢ができないんです。そのような聖なる憤り、怒り、ね、これもまた、ね、この御言葉をハヤーしている人の口から出るならば、ね、それは本当に怒り、憤りが力を持ちます。悪魔サタンに対しての、また御言葉を邪魔する一切のものに対して、主イエスキリストを見られて呪いの言葉が力を帯びてくるんです。そして神様を愛するように、主イエスキリストの名前によって本当に憐れみを受けるべき人、真実を下に求めている魂に対しての、その本当に心からの愛、憐れみが力を帯びてくるんです。どうかこのイエス様の御言葉をハヤーしましょう。そしてますます皆さんがこの世界に対しハヤーされた言葉を宣言することによって、一切の暗闇を打ち破り、そしてあらゆる命のしぼんでるところに命を吹き込み、この時代豊かに神の子として用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではしばし皆さん一人一人がそれぞれの言葉で主に祈る時を申したいと思います。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。天地を創造する時、あなたは他の材料ではなく、あなたの栄光に満ちたオールマイティな、その全ての力が満ち満ちているこの言葉を宣言して、主よ、あなたは天と地を創造し、天において浮かべるべき太陽を、月を、まだ星々をあなたが浮かべてくださり、そしてまだ主イエスキリストにあって、私たちにこの地においてイエスキリストにあって、主よ、海が、川が、まだ山が、野原が、そして様々なものが生じ、そしてあなたの仰せられたその言葉によって、一番パーフェクトで、そしてビューティフォー、そしてグッドな、あらゆる主よ命たちが芽生えたことを心から感謝いたします。 私たち一人一人をあなたが愛してくださいました。神に似せて作られたものとして私たちを作ってくださり、そしてあなたが宣言した言葉によってなったその全ての世界を主を所有するものとして相続人として私たちをあなたが選んでくださったことを感謝いたします。私たちにもあなたがただ一人主よ人間だけにこの話す力を与えてくださり、この話す言葉によって主よ私たち一人一人がイエス・キリストの皆と地上と命と栄光によって作られたこの世界を相続して豊かに生きることができますように、神を崇める者、主の皆を呼ぶ者、そして祈り、そして主に主を本当に愛願する者、そして愛された者、許された者、そして全く者として主を新しく生まれ変わったものとして私たちをあなたが作ってくださり祝福してくださったことを感謝いたします。主よあなたの仰せられた言葉の力、それを主よ私たちがあなたに愛された愛によって作動され、そして私たちもあなたを愛する愛によってこの御言葉を主よ暗記して、そして暗記した御言葉を心に下ろして、心に下ろしたこの御言葉を主よあらゆる面においてあなたの仰せられた御言葉としてその意味合いを知り、そして喜び、これをまた再びこの地上に流し出す通路の役割ができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。今日私たち一人一人に言葉の重要性、そして言葉によって主よ宣言されたその全ての御言葉を信じるその信仰の重要性、それが早することによって主をいち早くできて、そしてまた主の皆を崇める栄光化されるということを教えてくださったことを心から感謝いたします。主よ私たちにもこのマリアのようにエリザベスのように主よ旅でのようにこの本当に輝かされた御言葉によって早されたものでありますように、そして早したその御言葉によって私たちの心が思い心感情霊魂魂が輝かされて、輝かされたその味わいを持ってまたこれを溢れ出して、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主よあなたが私たちを助けてください。そしてイエス・キリストを本当に愛する言葉で導いた私たちでありますように、溢れる私たちでありますように、主よあなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を感謝してイエス様の皆によって祈りました。アメン。
あなたの御言葉は私たちを作り、そして私たちを立て上げ、私たちを永遠へと導きます。しかし私たちがあなたの御言葉を蓄えず、あなたを軽んじ、あなたに対し失礼なことをし続けるならば、この聖書の中において行くパターンも示されてきた通り、ただ呪われる以外の何者でもありません。主よ私たちはただこの御言葉を愛し、その御言葉によく感動し喜び、またこの御言葉に練り込まれて、ますます私たちが主よあなたに喜ばれるものとなっていくことができますように、今日あなたがいただきましたマリアのように、本当にあなたの御言葉を本当お腹の中の赤ちゃんさえも喜び踊るような、それほどまでにハヤーされた私たちでありますように、どうか私たちの中を本当にそれまで蓄えてきた諸々の捨て去るべきもの、これをいつまでも握りしめることをやめて、ただあなたのその掴ませてくださる命の御言葉は、日ごとに朝ごとに新しい御言葉は、これによって親しんで交わって、ますますあなたのものとされ、ますますあなたに似たものとなっていきますように、今日あなたがこの幸いな御言葉を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。それではこれより聖餐式を執り行います。 杯による聖餐は、私たちの主イエス・キリストが制定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。しかし主イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれたことと、永遠の命を与えるために復活されたことに疑いを持つ人、主の裂かれた身体と流された血潮とをわきまえない人は、このパンと杯に預かれません。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、神奈と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ、信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたも父なる神様、あなたの愛に感謝し、全てを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの身体なるこのパンに預かる全ての生徒たちが、主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それではパンの分散に預かります。杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますように。それではお祈りをいたします。私たちを買い戻すために 御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたを父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ去る印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。
アーメン。
それでは杯の分散に預かります。血潮等をいただき、主と一体となった恵みを感謝いたします。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御前に従って生きることを今一度告白いたします。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。 があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。アーメン。
主よ、私はあなたに、あなたに身を下げています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの気によって私を助け出してください。私に耳を傾け、早く私を救ってください。私の力の、私の力の弱となり、強い取り手となって救ってください。あなたこと私の弱を、私の取り手たち、あなたの皆のゆえに私を導き、私を止まらせてください。私を狙って密かに張られた網から私を引き出してください。あなたこと、あなたは私の、あなたは私の力です。どうや私の栄誉を備前に委ねます。それから、あなたも、あなた、私の霊をあなたに委ねます。真実の神、 主よ、あなたは私を儚い立ちで再びました。あなたこと、私は同じ行動を続く者を憎み、行動に続く者を憎み、次に信頼しています。あなたの恵みが、あなたの恵みを私は楽しみ喜びます。私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみを知っておられます、おられましたか、おられました。私の魂の苦しみを知っておられました。それが何だっけ、
今何章ですか。
はい、
31。
はい、おられました。私はあなたを私は敵の手に私の足を広いところに立たせてくださいました。まことにか、
私を憐れんでください。
私には悩みがあるのです。苦しみがあるのです。私の 目は嫌たちで、驚いてしまいました。私の魂もまた私の体も、まことに私の命は苦しみが悲しみで突き当てました。私の巨人もまた嘆きで、私の力は私の他によって弱まい、私の骨をねも衰えてしまいました。私は敵対ず者の敵対ず全ての
ものを、すべてのものから避難いたしました。分けても隣人から、私の友人には恐れられ、それで私に会う者は私を避けて逃げ去ります。去ります。私は死人のように人の心が忘れられ、壊れた器のようになりました。座るように何をした。それから、あ、私を多くの者の不自由を聞きました。多くの者の不自由を聞きました。あ、四方八方、皆恐怖だと。彼は私に従って、愛に共に始まったとき、私の命をそうと計りました。しかし、私は死に信頼、しかし、私はあなたに信頼しています。私を告白します。あなたこそ私の神です。私の時は、水の中にあります。私を敵の手からまた置いてまう者の手から私を救ってください。救い出して再び私のあなたの地元の上に手にかかってください。あなたの恵みによって私を救い出してお救いください。それから、死を地を私が恥を見ないようにしてください。恥を見ないようにしてください。私はあなたを呼び求めますから、悪者を恥を見させてください。恥かじめてください。彼らを読みで進ませてください。偽りの骨流を封じてください。それは正しいものに向かって大いに行って帰っているのです。います。肛門と高ぶりか。高ぶりと叫び罪を持って、あなたの あなたの慈しみは何ぞ大きいことでしょう。あなたの何ぞ大きいことでしょう。それが忘れてたら、あなたはそれを、あなたを恐れるものから、もののために、蓄え、あなたに避けるも、あなたに身を避けるもののために、一度のこの前で、それを、唱えられました。それでは、つったな。あなたは、あなたは彼らを人の土地から、土地から、あなたのおられる密かなところにかくまい、なんだっけ、下の川沿いから、隠れ場に隠されました。隠れ場に隠れました。それから、された町の中で、私に無事恵みを、おごたてで、再びました。すべて、お答えました。すべて、聖女たちとか、すべて、その聖女たちを、死を、愛知町へ、また話すか、愛知町へ、死は、誠実なものを保たれるか、高ぶるものを、ものにはすべて、厳しく、耐える、無理を耐える、大きく生え、心を、強くしよう。すべて、地を待ち望めよ。望むものよ。
ですね。この全体が、全部覚えられなくてもいいんですよ。この3分の1でも、正確に覚えて心に下ろしていくこと。だから量じゃなくて質なんですよ。3分の1でも、もう4分の1でも5分の1でも、正確に覚えて、それを口ずさむ。それで心に下ろしていく。口ずさんで耳に入って心に下ろしてくるんですよ。で、心に下ろしてきたものが消化されて、 お母さんが食べたものが消化されて赤ちゃんが食べやすいおっぱいになるよね。頭で覚えたものがね、心に落ちて、そして消化されて、それを口で出した時に、流した時に、それを聞いた人がちょうど食べやすいものになってるんです。だから量じゃないの、少なくていいです。たくさん口ずさんで、そして心に下ろしてください。で、心に下ろしたものをね、味わい深いその下ろした言葉を人が聞いて、そして必ずね、赤ちゃんのように素直に育ちますから、自分も赤ちゃんのように素直に育ちますよ。はい、長い文章覚えなくていいですよ。短くてももっと口ずさんだ方がいい。はい、イエス様の御名で祝福します。アーメン。来た来た来た、ヘピリン決めた人、来た来た。
耶和华，我的心仰望你，我的神，我素来投靠你，求你不要叫我羞愧，不要使我的仇敌在我面前夸胜，因不要使我的仇敌在我面前夸胜，凡投靠耶和华的必不羞愧，唯有那无故行奸诈的必要羞愧。耶和华求耶和华，耶和华，求你将你的道指示我，将你的路教训我。将你的道指示我，将你的路教训我。因为啥？求你以你的真理引导我。教训我，引导我，教训我，因为你是救我的神，我终日等候。因为你是救我的神，我终日等候你。求你纪念你的怜悯与怜悯和慈爱，因为这是恒古以来所常有的。求你不要纪念我幼年的罪愆和我的过犯。求你，耶和华，求你以你的恩惠按你的慈爱纪念我。念我，耶和华是善良正直的，他必引导罪人走正路。他他必按公平引导虔诚人，将他的约指示他们。他凡遵守耶和华，凡遵守他的约和他的法度的，耶和华都以慈爱，都以 慈爱诚实待他们。能提醒一下吗？求你因你的名赦免我的罪，因为耶和华，求你因你的名赦免我的罪，因为我的罪重。耶和华，求你因你的名赦免我的罪，我的罪重大。谁敬畏耶和华，耶和华必指示他的道路，他必安然居住，他的后裔必他必安然居住，他的后裔必承受地，他的后裔必承受地土。耶和华与敬畏他的人亲密，他必将他的道指示他们。我的眼目时常仰望耶和华，因为他必将我的脚从网里拉出。因为他必将我的网，他因为他必将我的脚从网里拉出。求你回转我，怜悯我，因为我孤独困苦，求我的心里愁苦甚多。求你，我的心里愁苦甚多。求你，我的心里愁苦甚多。我的心里愁苦甚多。求你救我脱离我的祸患，求你看顾我的，求你看顾我的困苦，我的艰难，赦免我一切的罪。 求你查看我的敌人，因为他们人多并且通通的恨我，求你保护我的性命，看顾我，使我不要羞愧，使我不要羞愧，因为我投靠你，愿成全正直守保护我，因为我投靠因为我等候你因为我等候你，愿耶和华拯救以色列免于他一切的困苦，阿们。
長いところをやったんだね。
はい、
まず今漱石まだ覚えてんの？今度テプリンどこするの？
あ、テプリン。
あ、支援ずっとするの？
はい、
あ、日本語の支援は？日本語のテプリンは？
ヨハネ。
ヨハネ。
はい。
はい、どうぞ。
この人、あ、この人々は。この人々は肉の欲求この人々は血によってではなく肉の欲求や人の誘惑よでではなく、ただ神、神によって生まれたのである。言葉は人となって、私の間に。私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネにこの方について証言し叫んである。私の後から来る方は私に勝る方である。私よで、より先に、私より先、私より先におられたからである。私が言ったのは、この方のことです。アメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、言葉にあなたの力を与えてください。あなたは言葉の巧みな全能なるお方。主よ、翼にあなたのその全能なるオールマイティであるその言葉による力を与えてください。神の御前において減り下った者、そして聞いた言葉を信じた者、そして 豊かに住まわして、そしてオールマイティであるこの神の言葉を流す者、そして人物ことを変える者、人物ことを神に導く者でありますように。主よ、あなたが翼を祝福してください。翼が本当にこの長い文章をイエス・キリストにあって、主を自分の中に住まわすために今本当に宣言できたことを心から感謝いたします。昼も夜も口ずさむものでありますように、日本語を本当に味わい聞きながら、味わいながら、この日本語を宣言していくことができますように、日本人より日本語が本当に調達して、そして人々にこの御言葉を届けることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今長い文章を主の御前に捧げました。あなたが受け取ってくださったことを感謝します。ヨハネの福音書は以前より本当にマシになってあなたの御前に捧げられたことを感謝します。ますますあなたの力が与えられますように、聖霊を助けてください。父がイエスの御名によって今翼を通して栄光を受け取ってくださったことを感謝して、私たちの王であり主であるられるイエス・キリストの御名によって祝福して祈りました。アーメン。ハレルヤー。シビ、
一回だけ見せてね。多分それですよ。一回だけ見せてね。
耶和華。耶和华求你救，耶和华求你救赎，因虔诚断绝了。耶和华求你救赎，因虔诚人断绝了，世界上的忠信人没有了。人人向邻舍说谎，他们嘴唇油滑，心口不一。凡油滑的嘴唇和夸大的舌头，耶和华必剪除。他们曾说我们能以嘴得胜，嘴唇是我们的，谁能做我们的主呢？谁能做我们的主呢？耶和华因困苦人的声音和贫穷人的叹息，耶和华要站起来把他们安置在稳妥之地。耶和华的言语是洁净的，如同银子在泥炉中炼了七次。耶和华必保护你，耶和华必保佑你到时，必保佑你永远脱离世代的人。下流人身高，反在恶人在身我，无形。阿门。
无形。阿门。
哈利路亚。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当にこの目がイエスキリストにあって聡明でありますように、この耳がイエスキリストにあって聡明でありますように、この頭がイエスキリストにあって聡明でありますように、この口がイエスキリストにあって清くありますように、この心にイエスキリストの御言葉を信じて住まわしますように、そしてここから主よ昇らせて、
そして理解できた言葉をまた宣言して、人の耳に、自分の耳に入れることができますように、主よ、あなたが天地を祝福してください。先週よりまた優れたこのテピリンができて、またテピラになることができますように、主が祝福してくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって天地を祝福して祈りました。アーメン。
ハレルヤ。
私たちはおサボりの一週間でした。おサボりの一週間でした。でも本当に、ね、耳で聞いた御言葉でもお腹がいっぱい。その一週間です。まだ今週の月曜日からテピリンが始まります。でもね、テピリンをやって一つまだ分かったことがあるんですよ。真面目にまともにテピリンをしたらね、いつも学びに行った時に水野さん結構疲れを覚えるっていうことが結構あったんですけど、今回ね、長い間結構ね頑張ってたんです。あ、これテピリンの力だなと思ってね。で、最後の日机がないっていうことでね、ちょっとだけねキッてやってました、顔が。でもね、皆さん覚えてください。私たちはね、受け入れる側で、みんなは外から来られてますよ。だからね、なるだけ皆さんにもう何でもあげるね、そういう人にならないとダメなんですよ。私今度からね、トンカチ1個持っていこうかなと思って、トンカチを1個持っていって、そしてね、前にはね、釘を1個ね、こう刺しとこうと思って、そして後ろからトントンってね、もう、こう居眠りする人がいたらトンカチでね、釘刺してここから離れないようにする。そうしようかなと思いました。ほんでこんなに素晴らしいことに目がうつらうつらできるんだろうねと思って、ほとんど聞いてないという人がいたら本当に残念だと思います。ほとんど聞いてない人がいたら残念だと思います。最後の日、ちょっと私がちょっともう本当に、ああこれ大変って、もう心臓がドキドキして、あまり寝てないので、そんで、ああこれ大変だと思って、寝れなかったんですよ、ずっと続けて。で、あんまりにも寝てないから、だからもう心臓がドキドキするんです。これじゃもう大変だなと思って、それで休診を飲みました。2錠、それでそれプラス栄養剤と、なんだっけ、あれモカカペインっていう調剤、それを2錠イエスの御名によって主をいただきます、栄光のためにもう当初もないから私いただきますつって、それをいただいて、それで最後の日しのいだんですね。でもね、この体に副作用みたいなものを全然残ってなくて、そしてなんかすごい体がすっきりして、それで本当に良かったです。いやー、もう子供たちがすごかったんですよ、帰りたくないって。そんで英語でテピリンが始まって、で一番チビ4歳は韓国語でテピリンが始まって、私たちの前で昨日やってましたよ、ちっちゃいのが口をこうやって言う。
言葉があった。
はじめに
言葉があった。あっ
ちだよ。
はじめに
言葉があった。
はじめに 言葉があった。
はじめに。
はじめに。
言葉があった。
あった。
ほんと可愛かったですよ。韓国語で、はじめに言葉があったって。言葉は神と共にあったまでやってました。で昨日から始めてるとか言ってましたね。チビは。そして、子供たちの中に、一番前に座ってた、二人の中、ちょっと細い子っていうのは、集中力がなくて大変な子なんですって。私、びっくりしました。集中力がなくて大変で、もうどこに行っても先生方がもう、ちょっとなのに、ああやって、もうずっと、そしてノートすごいんですよ、その子。それで、もう本当にもう、びっくりして、お母さん方が、びっくりしてましたね。びっくりして、なんでこういうになるんだろうって。ね、光は闇の中に輝いてるんですよ。だから、光の力が大きいと闇が動けない。それがね、今回また証明されたんですよ。なんで子供たちがおとなしいんだろうって。だから、闇と光の法則がまだ私からもう宣言されて、それを闇と光、そして死と命、祝福と呪い、あなたは土地に立つのって。立てれば立つほどその法則が根付いて、その法則が働くんだよって。だから子供たちがもう飛んだり跳ねたりで、昨日、土曜日連れ出した時にはまだ父と正しくなったでしょ。ものすごくまだ跳ねたり飛んだりもしなくなった。でそれに光を一回差し込んだんです。そしたらもう光を一回差し込んだだけなのに、もう秩序正しくなって、跳ねたり飛んだりだけじゃなくて言葉も静かになって、だからこの本当にこの命の力、それを普段実践している人がそれを言うと力が、実践しない人が言うとイエスもしてる、パウルもしてる、お前は何者だっていうことが起きてしまう。だから今回、あんなにね、みんな素晴らしい子って言っているんだけど、実はそうじゃありませんって、なんでってことを言っていて、そんで、親たちにもちょっと私から見てね、あ、ここはこうしなきゃいけないというところがあったんで、で、そこもちょっと今度からこうしなさいっていうことをお話をして、そして変えたっていうことなんですけれど、もう今回まだ分かったのが、光があれば闇は勝てないということが分かりました。本当に私たちがけなげにみんなでやってるっていうことが、結局はこの集められると、みんなが一緒にいるとすごい力なんですね。だから、韓国から来られた先生、そして中国から来られたその宣教師がね、ちょっとありえないということで、この世界でもう考えられないことを見てしまったっていうことだけでも、もう素晴らしいということと、中国から来られたその宣教師の方はね、ずっと私が講演行ってた時に私に言ってたんですよ。天聖に行きたいんですけど、ちょっといいですかって。で、なんで私天聖に行きたいって。で、みんな来たいって言ってるの。でもこの方本当に来たいって言ってたの。で、初対面でねえ、来たいって言ってもと思っていたんですけど、今回来て言ってたのが、日本公演よりここに来たかったって言ってました。天聖に来たかったということを言ってて、私は19年間のこの中国選挙、そして北朝鮮選挙をしてるの。で、北朝鮮に脱北してきた こう逃れてきた人たち、中国に逃れてきた人たちを御言葉を教えて返すんですよ。そんで中国国籍を持っている朝鮮族はまだ向こうに行けるんで、その人たちにまだ御言葉を教えて生かすんですよ。そして直接北朝鮮に行って、あらゆるところにこう地下の教会を作ったりして、で彼は言ってました、自分は絶対マスコミとかに出ちゃいけない、自分が出ることで自分も危ないけど自分と関わる人がみんな危なくなっちゃう、だから絶対僕は出ませんってで言ってて、そういう命すれすれのところを自分は経験しているんで、もう奇跡をたくさん体験しましたということで、その人が誰だかわからないでメッセージを伝えたんだって、中国人に偶然と会って、でその人がねものすごく偉い人、中国で、でその人がメッセージを聞いたその後に奇跡を体験するんですよ。ビルの上から落ちた、落ちたんだけどかすり傷もなく、それで、あ、自分がイエス様を信じますって告白したから助かった、天使が自分をこう置いてくれたということで、その方が弟子なんだってだからなんかね、鄧小平より偉いって言ってました、その人が。鄧小平じゃない、なんだっけ、紫心品、紫心品より偉いよって言ってた。なんでって聞いたら、裏の力を持ってる人が偉いんだって、それで紫心品より偉いよっていうこと、そんで中国のウーグル地域っていうのは、行って福音を述べ伝えるととにかく最低20年は懲役なんだって。そこはイスラムが多いから、そこイスラム地時代だからということだけど、彼はそこで行って捕らわれたんだけど、そのまま解放されてる。だから私にね、あることをいいよって言ってたから、ちょっと祈ってるんです。あることいいよって言ってた、いいのかなと思っていいのかなと思って。ハレルヤ会社です。はい、ハレルヤ、いってらっしゃい。はい、そういうことでした。今最後に1週間もう本当に無事に終わったこと、そして恵みが本当に満ち満ちたことを感謝します。私たちに与えられた栄光の仕事があります。主が与えてくださったこの栄光の仕事がイエス・キリストにあって実られますように祈っていきたいと思います。
ではよろしくお願いします。せーの、主よ、主よ。